佐野です。
小田です。サタデーラジオビーバーの時間でーす。はい、58回の後半です。お久しぶりでーす。
後半ですね。どうも。
いや、なんかちょっと前回はね、佐野くんのおばさんに、ちょっとギャラ払って出てもらいました。
うん、すげえ、なんか、焼肉おごってもらったなと。
はぶりーな。
まあ、やっぱ前立腺マッサージで稼いでんじゃない。
いや、後半もなんか残りたげやってんけど、変えてもらったわ。
あいつマジで、そう、返すぐらいがちょうどいい。一時間で返すぐらいがちょうどいいから。
関係性、利用し合ってるみたいな感じなんだね。後半なんですけど、すごいお便り届きました、はい。ありがとうございます。
ありがとうございます。いや、ほんとなんか、なんかさ、お便りないんで送ってね、みたいなこと言ったじゃん、うん、言うじゃないですか。
うんうんうん、
こんなに送っていただいて皆さん、どうも、どうもありがとうございますという。
ね、ちょっと本当にもう最初にちょっとお伝えしておきたいんですけど、新コーナーのおちんぽあるあるにたくさんのお便りをいただいて、はい、でもちょっとその前にもう読み上げ、紹介した時点で結構もったよりが溜まってたので、
そうですね。
はい。なのでちょっとおちんぽあるある送っていただいた方ちょっと申し訳ないんですけど、次の回までちょっと待っていただいて、
はい。
その時にちょっとまたピックアップして読み上げようと思います。いただいたお便りは基本的に法に触れてなければ全部読みますので。
そうですね。北順でね。はい。北順くらいの感じで読んでいきますので。
ちょっと気長に待っていただければなと思います。というわけで、早速ちょっと普通歌を読みます。
はい。
匿名のんけです。ありがとうございます。
ありがとうございます。
先ほどサタラジ過去回を聞いていたのですが、何回目かのオープニングで、おちんぽとっこいっしょ、佐野です。おまんこずんどこどん、小田です。で、開始即笑ってしまいました。聞き始めるまで暗い気持ちで、気持ちを明るくしようと思って、過去回を流していたのですが、これで一発で気持ちが切り替わりました。ありがとうございます。さて、サタラジエヴァスペシャル、拝聴しました。佐野さんがノータイムでマリを選択されたのを聞いて、佐野さんはやはり天才と思いを新たにしました。以上です。よろしくお願いチンポいたしますとのことです。ありがとうございます。
ありがとうございます。
冒頭の挨拶みたいな、ちょっと考えたいよね。
冒頭の挨拶？
その、チンポどっこいしょ、佐野です。おまんこずんどこどん、小田です。みたいなさ。
おいや、佐野です、小田ですがあるからね。
まあでも前回はもういきなりちょっとまたオープニング違うから、まあまた、ね、はいはいはい、ちょっとギョッとするかもしれないね。思い出したようにこう、急にね、絡めて出すから、ちょっと。
うん。なかなか、ね。まあ絡めてだからね、うち。
そうだね。毎回これでいいのかって感じで終わるからね。
いいんです。
いやーなんか、結構エヴァ界さ、うちら全く似てないんだけど、なんかその、はい、友達とかさ、エヴァ界良かったよみたいなさ、はい、謎の評価を得てるんだよ。
嬉しい。モノマネラジオになっちゃうかじゃ、下ネタやめて、モノマネラジオになっちゃうか。うん
いや、今度ちょっとコラボで全員、ミサトさんでやるみたいな話をね、ちょっと進めてるので。
ミサトさんもさ、いろんなミサトさんいるからさ。
そう。それでは紹介しますって言って。ミサトよ。ミサトです。
カツラギミサトです。
シンジ君。シンジ君。
あ
っていうなんかね、まあ、まあ、またね、突発的にちょっと、似てないモノマネ会をね、やろうと思いますので。
そうですね。なんか、アニメとか見たら報告する
のか。そうですね。案件もらえるかもね。
もらえる。買いアップしよう。
ありがとうございます。まあでも、ほんまに、こういう、 お便りもらえると嬉しいですね。元気出るみたいな、
ね。いや、本当にね。ただ、ただ嬉しいお便りだもんね、これ。
ね。
ありがとうございます。チンポ。
また、ね、ちょっと、夏もいろいろ考えてるので、よろしくお願い、おチンポ申し上げます。
はい。はい。多分これ、放送してる頃には終わってんじゃん。
あ、まあでも、ほら、ちょっといろいろ、まあ次のお便りでも、ちょっと触れるんですけど、このままその流れでいきます。
はい。
サタラジハイ麻雀大会みたいです。オンライン麻雀を使って予選 A、B 卓の計8人出場、各卓上位2名が決勝に進む。A 卓の試合中は B 卓のメンツが、B 卓の試合中はその逆で、決勝卓は予選で敗れた人が見ながらコメントするのはどうでしょうか。手順ごとに手配画面をスイッチするのが大変すぎるので、基本は画面4分割で大事なところで1画面だけアップするとかでもいいと思います。技術的なことがわからないので勝っていっています。すいません。番組的には全試合を通してお二人が解説と実況する方が見たいのですが、お二人がプレイする様子も見てみたくもあります。ただ、脱衣部分が画面の向こうで CEO の元に行うことになるのが唯一の問題です。とのことです。ありがとうございます。
ありがとうございます。
まあ、ちょっとまた、これ同じこと言っちゃうんですけど、自分の描く絵の問題、スピードというか、まあ、絵の問題で、話が止まってる話があるんですけど、はい、麻雀をするという話はね、ちょっともう配信上でするっていうのも決まってるので、
はい、
お楽しみいただければなと思います。ちょっと誰が出るかみたいなね。
そうですね。
ちょっとまあ、エッチなメンツを揃えてるので、第1回目はね、もうちょっともうメンツ決まってるので、また、改めて、配信日が分かればね、追って報告できればなと思います。
そうですね。脱衣マージャンできるよって人は、ぜひお便り送っていただいて、立候補していただいて。
ま、大会っていうよりかは、もう本当にマージャン会っていうか、マージャン配信みたいな感じになるかなとは思います。もう本当に4人で打って、で、配信見てる人は、全員の牌を見るっていう設定はできるので、
あ、
まあ、ちょっとそれで信用のもと見てもらうみたいな感じかなと思いますね。
私マジでできないよ、麻雀。
いや、うちらがさ、麻雀強いこと誰が期待してるの。
いや、それは、いや、強いとかじゃなくて別にもうなんかよくわかんねえんだよな。チュン、チュンしか集めたくない。
いや、それはそれでいいんじゃない。私はチューン、千点の女よ、っつって。千点があれば一番気持ちいい、っつって。というわけで、お楽しみいただければな、と思います。
お楽しみください。はい。
まあ、ざっくり、まあ、ちょっと季節変わる頃には告知できたらいいなと思います。はい。
ざっくり
ね。ざっくりね。はい。じゃあ、続けて、今度、佐野くん。よろしくお願いします。
はい。はい、かしこまりました。ちょっと、覚悟がいるな、これ。
笑わないよ。いや、無理やけど。まあ。はい。
それでは、次のお便りです。全日本ペニス連合の佐野常任理事へ、私、国際ペニス連盟、インターナショナルペニスフェデレーション、IPF、東南アジア地区、タイ・バンコク支部の支部長を務めている、トンチャイと申します。いくつか、佐野理事のご意見を伺って、今後の支部の運営方針を決めたく、ご連絡をすることにいたしました。第57回、いつも心に女海賊、後編にて、陰茎のサイズについてお話をされていたかと思います。陰茎の長さ、太さ、周長の3点で、判定をされていたと思います。判定方法ですが、2019年12月に国際ペニス連盟にて発表された判定基準第3番への移行期間中だと推察しています。新判定基準である第3番では、長さ、太さ、周長の他に、膨張率、括弧長さ、太さ、周長、高度の2つも加わっています。前ペレンではこちらの第3番への移行はいつまでに完了させる予定でしょうか。東南アジア地区タイ・バンコク支部ではこの第3番を使用して判定を進めていっていますが、膨張率と高度が加わったことで判定と管理が煩雑になった一方、ペニスの奥深さを知りつつ、これ以外の尺度も検討していく必要があると考えております。佐野常任理事の理事としての意見は今後も尺度を増やしていくべきとお考えでしょうか。常任理事として日々様々な なペニスの判定をされている中で培った知見をぜひ共有していただければと思います。ありがとうございます。
ありがとうございます。トンちゃんさん、はい、すごい
国際ペニスネーム、IPF ですね。インターナショナルペニスフェデレーション。
ご存知ですか、ちなみに。
あ、まあ、お名前でしか、実際にお会いしたことはないんですけども。
ああ、なるほどね。
はい。ちょっと今、名刺渡すわ、じゃあ、コンチャイさんに。
どれとくるの渡すって今。
え？もう名刺渡した、今。
あ、本当。
コンチャイさんに、はい、名刺をね、渡しました。祈祷の先に、挟んで名刺渡すのがマナーなんですけども。
また危なくない？シュってなったら危なくない？
シュってなったら危ないけど、でもその相手は絶対にそうやってシュってしないという信頼との証だから。
なるほどね。
うん。あなたのことを信頼していますよという意味でも、挟んで、祈祷のね、先に、尿道に挟んで渡すというのがマナーですね。
ほら見たらいいのに、そんなマナー。はい。ね、でも、そうなんや。今、そのちょっと、判定が、こう、なんていうの、過渡期になってるんだね。
そうなんですよね。今、第3版、3番が、まあ、英語版が出たんですけども、今、ようやくですね、日本の全日本ペニス連合の方でですね、翻訳作業がすべて完了しまして、まあ、これちょっとまだオフレコなんですけど、
うん、
9月30日ぐらいですかね、9月の末にですね、うん、出版する形になっておりまして、その段、そうなったら、全ペレンとしても採用するというふうになっておりますので、まあでも今のところその3つのですね、観点で判定をするんですけども、
うん、
1年の移行期間を設けておりますので、まだですね、その、長さ、太さ、周長の3つでだけで判定しておいても大丈夫なんですけども、1年後、2021年の10月1日からですね、うん、膨張率と高度の、コードも合わせた形で判定をしていただくという形になりますので、皆様におきましてはですね、ぜひその辺周知していただきたいと思います。
ってことは、その2021年の9月までは、
10月1日、
9月末までは、その、駆け込み許可みたいなのあるんじゃないの？もうその、
あ、そうです、そうそう、次の、
ならへん可能性があるもんな。
そうそうそうそう。ただこの膨張率というのもですね、私ちょっと眉唾だなと思っておりまして。
というと、
この膨張率が大きければいいのかっていう。う
ん、ああ。
別に膨張率が大きかろうが小さかろうが、結局その長さ太さ、
そうね。
周長に関しては、そのゴールがある、決まってるわけじゃないですか。
過程を評価するのかどうかってことね。
そうそうそう。その、まあ、なんだ、おやつカルパスみたいなのが、もうすごいヤシの木見たくなった場合、それはどういう評価につながるのか、その、おやつカルパスからヤシの木になった場合と、
うんうんうん、
なんかヤシの木小からヤシの木大になった場合。
そうね、確かに。
うん。にどちらを評価するのか、それでそのおやつカルパスの方法を評価するならば、それはなぜですかという根拠がね、まだ示されていないのでですね。
あ、難しいね。
トンチャイさんに置かれまして、まあトンチャイさんが決めたわけではないと思うんですけども、
うん、
まあ膨張率という観点がね、あるというのはまあわかりますので、それを数値化してですね、皆さん P なんぼっていうね、数字を書かれていると思うんですけども、その P なんぼという、の他にですね、膨張率も合わせて書いていただけるのかしらと私は期待しております。
なるほどね。膨張率、ちなみにどう？膨張率が高い、個人的な見解でいいんだけど、
はい。
膨張率がある方が興奮するものなの？
いや、どっちも好きだから別にどうでもいいんだよな。
あー。ゴールは一緒やもんな、言
う
て。
ゴールは一緒だし、なんかまあ最初さ、ポロンとした時に、
うん、
あら可愛い、あら可愛いと思った時、思って、その後、猛獣になるのが好きだし、そのまあ、あら可愛いと思った印象のまま、この最終的にも、あら可愛いと思った、思うのも好き。
ああ、そうやな。確かに。
で、その、もともと、その、平常時でも、ズロンとした方がいらっしゃると思うんですけども、
とんでもない
人だよね。それが、そう、とんでもない、そう、それ勃起してないのみたいな人が勃起しても、なんか、1.1 倍かなみたいな。
はいはいはいはいはい。そうだな。
その方、それはね、ちょっと逆にがっかりしてしまうというか、まあ、がっかりと言いますかね。なんか、じゃあ、それは、どうしてって思いますね。
まあ、海外の人結構、そう、なイメージあるかもね。ズローンってしてさ。 で、なんか、バキバキになるっていうよりかは、もうそのままズローンがこう、ちょいズローンになるみたいな。
ちょいズローンにね。
そうそうそうそうそうそうそうそう。そうね。確かにね。まあ、あと、コード、まあ、コードもどうなんだろうね。コードは難、そうね。まあ、大事。大事。
まあ、コードは、いや、大事ですよ。うん、インサートの際にですね、コードがないと、インサート、ままならないですから。
うんうんうん。角度とかあるんかな。ほら、角度も結構違うじゃん、人によって。
あ、人によって違うけど、でもそれ、あ、まあ、それはもう形という観点になってくると思うんですよね。
なるほどね。
はいはい。角度、まあ、根元の角度も大事かもしれないんですけども、先っぽがどこに向かっているかというのもあると思うんですよ。それこそ天を仰ぐような形の人もいれば、下を見つめているような形の人もね、いらっしゃいますので、それこそ千差万別だと思うんですけども。
そうやんな。え、あれなの？
そこはもう美術展、芸術展だと思いますね、私は。
受け手側的にはさ、なんか言うじゃん。ほら、上反りと下反りで快感のポイントが違うみたいなさ。
はい、まあそりゃ、ね、違うわけですよ。
ああ、やっぱり違うんや。
でも別にそれは体位を変えればいいわけなので。
あ、なるほどね。適した、下反りには下反りの適した体位があるってことね。
そうはね。
なるほどね。じゃあなんかあんまりこう、なんていうの？判定がさ、第3班になってもさ、まあそれでこう、虚婚認定が外れても別にそんなに落ち込まなくていいよね。
まあそうはね、この元々のあった長さ太さ周長というのがやはり基本の3点だと思うんですよね。
ああね、
その膨張率というのも確かに大事ですし、高度というのに関してはもう虚婚認定に関しては関係ないと思うんですよ、私。そのまあ硬くて、まあ、やや小ぶりなものと、
うん、
大きくて、ふにゃふにゃのものっていうのは、もう好みの問題になってきますので。
なるほどね。
それはどちらが優れているとね、決めるのはとても、傲慢なことだと思いますので、
うん、
なかなかね、難しいから、この3点で私は良かったんじゃないかなと思っているんですけども、まあ、国際。
そうね、まあ、時代なんじゃない、はい、やっぱり。
そうね、IPF の方から、来ましたので、国際化の流れを日本も組んでおりますので、全日本ペニス連盟の方、連合の方でもでですね、こちらの、第3版の方を、まあ、採用させていただきます。まあ、それでね、運用上の問題が出てきましたら、またね、改定をしていくという流れになると思いますので、
はい、
とりあえず皆々様におかれましては、長さ太さ周長、膨張率、高度の5点をもってですね、おちんちんの方評価を続けていただきたいと思います。
まあ、まあ、沢原さんの中ではね、もしかすると、自分はその、虚婚なのか、そうじゃないのか、みたいなのがあると思うんですけど、まあ、その、佐野くんにね、ちょっとその、まあ、例えば質問したところで、佐野くんはもう好きか嫌いしかないので、怒られても困るっていうところあると思うんですけど。
いや、虚婚かどうかって悩んでる時点で虚婚ではねえんだよ、そんなのよ。心が虚婚じゃない、それは。もうね、虚婚は悩まねえから、あいつらマジで悩まない。
そうだね。そうだね、うん。いやでもほんまにそうやと思う。なんかこう、うん、そうなんだろうなっていう振る舞いの人いるもんね。
そうそうそう。虚婚はマジで意味不明な自信とか持ってっからあいつら。一切悩みとかない。本当に虚婚に関しては。
あるんだろ、それは。
ないよ。
ないよ。運気も引き寄せてる
から。もうお便り送って。
あ、何？ああ、そうやな。いや、なんかその、でかいと、こう、いいことが起こるってわけじゃないじゃん、別に因果関係としては。悪いことも。
でも、プラスマイナス、人生でプラスマイナスはさ、大体マイナスだと思うんですけど、虚婚だったらプラスだよ。
じゃあ、まあ、虚婚の人でも、こういうことに悩んでるよっていうのがあったら送ってください。佐野くんがね、ちゃんと、判断するので、そこはね。
もう、辛口でね、辛口で評価させていただきますので。
虚婚ヘイター佐野が出るね。はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。トンチャイさん引き続き今後ともよろしくお願いいたします。
ね、ちょっと今後、そのグローバルなね、ちょっと虚婚っていうかその人望問題も ね、ちょっと聞きたいので。
海外にも届いたんだね、サタデーラジオフィーバーが。
そうだね。すごい結構ポストついてる人サタラジ聞いてるんだね。
いやーね、ありがたいことです、本当に。
本当にね。というわけで。次、最後ですね。 じゃ最後なんですけど、
はい、
ちょっとこう、急遽ちょっと、酔わないといけない二人がいるんですよね。なので、
誰？
ちょっと今回僕たち、佐野くんと小田急線は、ちょっともう今回はこれでを帰らせていただきます。最後ね、番組の締めは二人呼んでるんで。
マジ？誰？
はい。じゃあちょっと僕たちは帰ります。また59回お会いしましょう。
そんなことあるの？じゃあねー。
じゃあねー。
バイバーイ。
レイナさん、キサギレイナさん、着きましたわよ。
眠れる森の美女として健在。
なんかそんな、プリキュアみてえな、前工場あったのね、あなた。
呼ばれて飛び出て、じゃじゃじゃじゃん。
年が生えますわよ。
呼ばれて飛び出て、じゃじゃじゃじゃん。
綺麗なバラにはトゲがあるわよ。最後に鈴鹿です。
青き雷槌の戦士、草薙玲奈です。
なんだか私たちに久しぶりに東芝が来たのことで、
忘れた頃に来るわね。
私たちちょっとガチで忘れてたわね。いたわそんなみたいな感じになってた。
ちょっと、埃かぶってたわ。
基本的にね、ちょっと棺で寝てるのね、私たちは。では、キサラギさん、お読みになって。
それでは、私たちのお便り、Are you ready?
OK。OK。
ちょっと、キャラ設定忘れちゃったんだけど、合ってる？
独身者設定だったっけ。
私たちのお便り、Are you ready?
早くお読みになって。
はい、それでは、Are you ready? OK ということで、ラジオネーム、つるさんからのお便りです。ありがとうございます。
ありがとうございます。
お姉様方ごきげんよう。悩みを相談させてください。お友達の夫婦のお家に遊びに行った時のことです。この日は他に仲良くしているお友達みんなで集まってワイワイご飯を食べて楽しい時間を過ごしたのですが、事件が起こりました。テレビを見ていて夫婦の嫁の方がチャンネル変えるかーと慣れた手つきでテレビ台の引き出しの中からリモコンを取り出しチャンネルを変えたのですが、この瞬間、私は見てはいけないものを見てしまいました。なんと、テレビ台の引き出しの中に、リモコンだけではなく、ピンク色の電話が、ドーンと入っていたのです。私はもう頭の中でパニック。え、ここはリビング。待って。そして私が今座ってるソファ。これはソファでもやってるね。やりまくってるね。動揺している私にスマホから LINE の通知が。おい、今の見たか？隣に座っている友人からの LINE でした。スマホの画面から恐る恐る顔を上げて、友人とバッチリアイコンタクトをし、ゆっくりとうなずき微笑み合いました。この後、特に電話には触れず、何事もなく帰りました。これが突っ込める相手だったら、ちょ、電話剥き出しかい！せめて袋の中に隠せや！ www! と一言言えたのですが、相手は7つ年上だし、そこまで言える関係じゃありませんでしたわ。あれから夫婦の SNS でテレビ台が写っている写真を見るたびに、あの引き出しの中には電話が、と思い出してしまいます。これがお姉様方だったらどうしていましたか？ずっと心の中でモヤモヤしているので、何かアドバイスをいただけると嬉しいです。PS、夫婦、今年の冬に第一子出産予定です。おめでたいことですわね。ということです。ありがとうございます。
ありがとうございます。
いや、第一子おめでとうございますわ、本当に。
すごい。
育んでね、いただいた愛を。
華やかなお便りです、こと。
とっても、ティータイムにぴったりなお便りですわね。
いや、それは、
スコーンと一緒に食べるわ。
ごめん、こう思いますわね、そこは。
あら。ダージリンのちょっと、はい。
もう、自然ってことなんですよね、きっと、この夫婦にとっては。
まあ当人たちの中ではそうね、ソファーでもやりまくってるんでしょうね。
そうそうそうそう、別にその夫婦生活を隠してるって感じでもないから、聞かれたら答えるのかもしれないね、もしかすると。
いや、聞かれたら答えるのかもしれないけど、見る側としては別に見たくなかったなっていう思いがあったんじゃないかしら。
もうなんならこう触れてほしさあったのかもしれないですよね。
え、そっからスワッピングとかに持ってくってこと？
いやいや、なんか、まだお砂糖が溶けきってないわね、つって。電話でブーっつって。コップの中に突っ込んでブーっつって。
突っ込む？添えろ。添えるだけで伝わるから、振動。
ケーキが焼けましたわよ、つって。それでその、電話でブーンって切り分けるみたいな。
まあでもなんか肩凝った手でちょっと肩凝っちゃったなみたいな感じで電話を借りるっていうのはありましたわよね。そのルートはありました
わ、ね、ありましたわね。
ございましたわね。
これ新しい、私知ってるわ、これ新しいスイッチのコントローラーでしょ、つってブーンつって。
リングマンカードベンチャーですわ、つって。
これで毎晩毎晩フィットネスなさってるでしょ、つって。当たらずとも遠からずみたいなこと聞けばよろしかったなんです
よね。そうね、無知のふりしてね。7歳離れてたらやっぱ違いますから。
そうそうそうそうそうそう。うんうん、やっぱりこう、バイブということを知らない程度、まあ、知らないというか、まあ、その進歩したバイブを私持ってるんだぜみたいなムーブすれば、よかったのかもしれないですよね。
そうかもしれないね。まあね、向こうを、威嚇するくらいの感じで、こちらが、今、押されちゃったと思うので、この電話
を。そうですわね。やっぱり、その、もう一人のね、ご友人も、その、メールではやり取りするけど、やっぱ触れられないということだったので、もう確実に気をされてしまってますもんね。
うんうん。
ちょっと、今回はちょっと、負け越しみたいな感じですもんね。
そうはね、ちょっと今回は、どうしたら、ね、剛速球だったと思うので、いきなりこう、引き出しだけで電話あったら、私も、ちょっと反応する自信ございませんわ。
そうですわね。だから次はもう、その、鶴さんとかがね、ちょっと、うん、ちょっと暑いですわね、つって、その、ちょっと胸元パタパタさせたら、ものすごい、なんか、乳首ピアスしてるみたいな、なんか、見せつけてやるみたいな感じかもしれないです
ね。うん、しかもソファーとかに座ったら、うん、うん、うん、うん、って音がするけど、何かしらってなったら、バイブを入れていたみたいな。感じがいいわね。
そうね。確かに。
ええ、
あともう、イロハとかね。こういうのご存知みたいな感じでね。こう見せたら、こう試すみたいなのがいいかもしれないですよね。はいは
い、これいいのよって言ってね。
そうそうそうそうそうそうそう、そう、
そう。そう、電話は、そうだな、電話ぐらいになっちゃうと、やっぱり引き出しの中に入れなきゃいけない感じがしますけども、イロハだとね、もう棚の上とかに置いてあってもインテリアかしらみたいな感じになりますものね。
そうね。起き上がり拳の隣とかに置けばいい話ですからね。うん、
民芸品みたいな感じですからね。
そうそうそうそうそうそうそう。でも、どうなのかしらね、その、友達間でそういう話って、するものなのかしらね。
関係性にもよると思いますけども、この方だとね、7歳年上という方だったんで、どういう関係なのかちょっとわかんないですけどね。そうです
よ
ね。
確かに確かに。
うん、
なんか、ネットゲームとかのね、例えば、ネットゲームの友達とかだったら、うんうん、まあ7歳年上でも聞けたかもしれないですよね。
そうはね。
なんかもう。
大学のもうすごい OB、OG の関係とかだったらなかなか聞けない
よね。ああ、そうね。
ちょっと7離れちゃうとね。
そうね。なんか、今のって聞いた時にね、いや、あれは、違うのよって言われたら、はいってなるし、ね。
そう。何もないけどって言われたら、させんって言うしかなくなっちゃいますもんね。
もう、そうね。やっぱりちょっと次はもう開幕ビビらせましょう。私たちが言えるのはやっぱちょっともう、次は勝たないとっていう感じなので。
そうね、初手でやっぱり先手必勝なんですよね、こういうのは。
そうですよね。
まあでもどうやって勝つかよね、本当あとは。
もう、なんだろう、もう開幕、なんか、あれなんだっけ、丸いっぱいついてるやつ。
丸いっぱいついてるやつってね。
丸がこういっぱいついてて、お尻にいるやつ。なんだっけ、
あれですわね。アナルパールですよね。
そうそうそうそう。もうそれを入れっぱなしの状態でピンポンって鳴らせばいいんじゃないですか。
でもそれちょっと自分がただ気持ちいいだけになっちゃうじ
ゃん。いや、それはいいだろ。
よかないだろ。別によかねえわ。
あ、そうね。確かに。こう迷惑をかけない形で勝ちたいわね。
そうなのよね。で、こう、まあ、威嚇というか、だからそのライオンの、そのね、ライオンは、たてがみなぜついてるかというと、うん、威嚇するためですので、
ああ。
こちらもね。
じゃあもう、八切れんばかりのなんかこう、性的なアピールするしかないでしょ。
ええー、もうそうよ。すごい、スケのビキニとか着てるんじゃない
あ、それ、すごい。だからね。もう、体中オイーボイルでギトギトにして。でもやっぱり向こうの家に迷惑かけたくはないわね。そこはね。
そうね、オリーブオイルだとちょっとあれだから、なんか。
エゴマ、エゴマ油。
光で。
ああ、そうね。謎の光いいわね。
謎の光を背負っていったらいいんじゃないです
かね。そうね。あの、全裸で行くんだけど、謎の光で服着てるように見えるみたいな。
そうそうそう。あの、大事なとこは隠れてるみたいな。
お茶入れるわね、つって、ティーポット置いた瞬間に全裸でドカンと座るみたいな感じ。いや、それ、あの、視聴者側はそうかもしれないけど、その場にいる側は多分の全裸ですわよ、ね、これは。
でもだから多分ね、乳首とかに電球、すげえ明るい電球がついてんのよ、あれは。
あー、やっぱりあの
眩しいものって見えないじゃん。
そうですよね、やっぱその、
うん、そういう仕組みだと思うんですわ、私。
イカ釣りのあのクソ明るいやつを二つのニュートンにつけてピンポン
と流して、あの球場とかにあるダンドライター
。ごめん、遊ばせないたり失礼いたします。
くらいがね、いいんじゃないかしら。
そうですよね。もう確実に10秒以内で無観客試合になりますわね、それはもう。
あ、ね、配信していただいて、あのインターネットで配信だけしていただいて
大丈夫かしら、皆さん。目に健康的な被害が。あ、でも、いいですわね。あの、もう、ま、なんなら、得得してほしいですわね。その、乳首光らせるっていう特技をね。
あ、
ま
あ、
ね、じゃあ、こう、困った時にね、光らせて目くらまして逃げればいいんですから。
うんうんうん。夜道も安心ですからね。
そうそうそうそう。あの、ね、その電話の方も、もし指摘する人がいたら、もうすごい恥ずかしい思いするじゃない。その、電話の持ち主が。
はい、
は
い。
だからそれを隠すためにも、カッて、乳首光らせて。
ああ、確かに。
そう、
まあも
う。
ここは私に任せてっていう。
そうそうそうそうそうそう。でも、まあ、光の乳首もあれば、多分闇の乳首もあるから、その、
うん、
光を飲み込む乳首もいる可能性を想定しないといけないですよね。
そうね、あの、なんだあいつの乳首は、何も見えねえぞ。
私の闇乳に耐えられるかしらっつって。
すべてを吸い込む闇の乳首だよ。
カービィか。
カービィは口一つだけど乳首二つあるから、ね。
吸い合わないそれ、じゃあお互いの乳首が。
あ、でも、やっぱ S 曲と N 曲みたいな感じで反発するんじゃない、
う
ん、
なるほどね。はいはいはいはい、はい。うん、車とかね、飛んできちゃうみたいな。
そう、もうすべて。最終的にはビルがこう吸い込まれていくみたいな。
あ、いいですよね。じゃあもうその、最終的にちょっと闇乳首勢と戦っていただくように、あの、ちょっと光の乳首を起きて遊ばせくださいということで。
はい。ぜひ鍛錬してね、来たる決戦の日まで。
そうね。もうピンクロードの人どうでもよくなっていきますもんね。もはや。
いや、まあ、物語の序盤のね。
そうですよね。
なんで、私がこの光の乳首を手に入れたかっていう説明に必要だから。
あ、そう、そうですよね。
ええ、
というわけで、久しぶりに私たちね、ちょっと登場したんですけど、またちょっと折に触れてね、ええ、 出るつもりではいますので、皆さんよろしくお願いします。
機会が、あれば。
ちょっと私たちの人格も怪しいのでね。
キャラ設定がね、ちょっとわかんないですけども。
絶対帰国子女じゃなかった気がする。
いいじゃない。でも途中から帰国子女になったりする美少女いるっしょ。
てこ入れでね。
うん、てこ入れでそう。そう。
はい。というわけで、第59回、テコ入れお嬢様、終わりにしてしまいます。それではまた、59回かな ?59 回でお会いいたしましょう。さようなら。
さようなら。